皆さんこんにちは。こんにちは。こちらのセッションは、知っておくべき UWP 開発の A to Z ということで、UWP っていうものが出る前に、その昔 Windows 8の時にストアアプリというのがあったんですね。で、Windows 8のストアアプリというのが発表されたのが2011年の9月、それから約5年半ぐらい僕自身はこのストアアプリ、それから UWP に関わっていて、でこのセッションでは、その大体5年半ぐらいの間にいろいろな会社に行ってストアアプリ作ってください、 UWP アプリ作ってくださいというのをお願いしてきました。で結構作ってもらいました。で作ってもらうときにいろいろな、やはり初めて作る方が多いので詰まるところがあって、その詰まっている壁みたいなものというものを集めて複数あったものをまとめたのがこちらのセッションになります。ちなみに皆さんの中で UWP アプリを作って Windows ストアに出したことがある方どのぐらいいらっしゃいますか？1人2人3人4人5人ほぼいないですね。じゃあ次に普段から使っている UWP アプリがあるという方どのぐらいいらっしゃいますか？1、2割ですね。果たしてこのデコードという場はマイクロソフトに非常に近い人が来ていただく、イベントで、さらにこの UWP のセッションを聞きに来ている方でさえ普段から使っている UWP アプリが 1,2 割しかないと。じゃあマイクロソフト本当に大丈夫かというところがあるかと思いますが、その部分も説明していきたいと思います。でちなみに、僕自身は普段から使っている UWP アプリいくつかあって、で結構おすすめなのは標準でついているこのマネーのアプリなんですね。でマネーのアプリ何がいいかというと、ウォッチリストというものがあって、ここで自分の気になる、会社登録できるんですね。で僕の場合はアマゾン、マイクロソフト、アップル、グーグルって登録してます。で単に株価が見れるだけじゃなくって、これ下の方に行くとそこの会社に関係するニュースがザーッと並ぶんですよ。なので最新情報をチェックするのにこの4つの、関係した記事が並ぶので非常に便利ですというような、便利なアプリもありますので、ぜひ皆さん、使ってみてください。ここになんか新型サーフェスプロ6月発売とか、気になる記事も載っていたりもしますが、こういうなんかレコードのタイミングでいろいろ発表されるとちょっと困っちゃうんですねというところでスライドに戻りまして、で今日の内容は、ざっくり基礎編実装編という形で説明しまして、あとは、プラス UWP 今後どうなっていくのかというような、近未来の話、あとは、ホッケーアップというものをちょっと紹介しまして、そのサービスとの投稿というところを、紹介したいと思います。では最初に、基礎編というところで、そもそも UWP とは何か。 UWP というものは Windows 10に載っているそのアプリプラットフォームなんですね。で、Windows 10の上でアプリを動かすのは大きくその Win32 API を使ったアプリケーション、.NET フレームワークも含みますというものと、あとは UWP を使うものがあります。ただ UWP というものは Windows 10の標準的なもので、例えば、昨日僕のセッションでちょっと紹介したんですけど、 Surface Dial という新しいデバイスがあります。で、サーフェスダイヤルは基本上の UWP の API しかないんですね。なので、.NET フレームワークからや Win32 API のアプリケーションから使うことはできるんですけど、ちょっと大変になります。そのように、まず Windows 10に搭載されているいろいろな機能、これから追加されていく機能は、まず最初に UWP でサポートされます。それが、皆さんにちょっと UWP アプリを作ってもらいたい理由の一つになります。あとはこのユニバーサルウィンドウズという言葉があるんですけど、ここに例えばホロレンズが載っていたりとか、あと Xbox 載っていたりとしますが、例えばホロレンズっていうのは中で動くアプリケーション、基本 UWP なんですね。あとサーフェスハブというその84インチと55インチの大きなディスプレイみたいな PC があります。そのサーフェスハブの中で動くものも UWP のみです。それからまだ日本ではまだ発表していませんが、Windows 10S という OS があります。これ5月の、頭の方にアメリカで発表しました。この Windows 10S も、この、 UWP というか Windows Store からダウンロードしたアプリしか動かないということになっています。その Windows 10S は、日本未発表なのでお見せすることはできないんですけど、 Windows 10標準の Windows 10で Windows 10S っぽくすることができるんですね。設定を開いていて、設定の中にアプリというものがあります。でアプリの部分で実はこういう部分があります。アプリケーションのインストールの場所を選べるというものがあります。ここで例えばストアのアプリのみ許可するというふうに設定を変えれば、実はこの Windows 10は任意の場所からインストールできなくなるんですね。すなわちインターネットの先にあるどこかからわけのわかんないアプリケーションをダウンロードしてインストールするということができなくなります。必ず Windows Store 経由のアプリしかインストールできなくなります。で Windows 10は最初からこういう設定になったものとお考えいただいていいかと思います。なのでこの部分設定にあるので、例えば企業のアプリケーション、企業で使っている Windows 10で全部設定をこのように、スターのアプリのみにするというふうに変えていただければ、例えばその安全なアプリケーションのみインストールできるということにもなります。ではスライドに戻りまして、で Windows 10の UWP を話すときに、このデバイスファミリーという話がちょっと欠かせなくなります。で基本 UWPと呼んでいるものはこの Windows 10ファミリーのどこでも動くんですが、ただその中でもデバイスファミリーというものがあります。簡単に言いますと、Windows 10モバイル、スマホですね。でスマホの場合は通話の機能とか、その電話特有のものがあります。でその電話特有のものはこのモバイルの部分に含まれます。で Windows の UWP アプリを作るときに、例えばどのデバイスファミリーで動かすかというのを選ぶことができます。でこの下にマニフェストと呼ばれるものの一部を引っこ抜いてコピーしたものなんですけど、ここに例えば Windows モバイルとそれから Windows デスクトップというふうにそのように書いてあります。で例えばこのように設定すると、この UWP アプリケーションは Windows でモバイルとデスクトップで読むのはこのノート PC とかも含みます。その2つしか動きません。ですので例えばホロレンズ上で動かしたり Xbox 上で動かしたりということができなくなります。通常はこのユニバーサルというところに設定しておけば全部で使えるアプリケーションになります。では次にアプリケーションをどうやって作るのかというところで、必要なものはビジュアルスタジオ、これは2015または2017ですね。ただクリエイターズアップデート以降の UWPに対応するものを作るには2017以降というものが必要になります。で UWP を作る場合にそのまま UWP として作るという方法もありますが、ザマリンを使う方法というのもあります。つまりザマリンを使ったら UWP ができて、さらにおまけとして iOS、Android のアプリケーションまでできちゃうという、ちょっとおいしい話なんですけど、ザマリンを使うという方法もあります。でここではザマリンについてはちょっと話はしませんが、普通に UWP のみを作るという話をしていきます。でもう一つ下の方にウィンサーニーアプリとあってデスクトップブリッジと書いてあります。これは何かといいますと、従来の .NET フレームワークで作ったアプリケーション、それから MFC とかウィンサーニー API を使ったアプリケーション、そういうアプリケーションというものをデスクトップブリッジというものを、そういうツールを使って UWP の形式に変換します。変換することによって、この Windows Store から、提供できるようになります。ちょっとストアをお見せしますと、こちら Windows Store の方で例えばひでまるというふうに検索かけると、ひでまるエディター、これウィンサーニー API 使ったものなんですけど、これのスターブリパンと書いてありますが、UWP になったものがここに掲載されています。でこのように今あるアプリケーション、皆さんが作られているアプリケーションもこのデスクトップブリッジというものを使ってスターに上げることができます。でこれは UWP として扱われます。じゃあどうするかというと、デスクトップ ップアップコンバーターというものが Windows ストアから出ています。これ何かというと、今言ったデスクトップブリッジの仕組みを使うためのツールになります。これスクリーンショット見ていただくと、もう完全にこのコマンドラインツールみたいな感じなんですね。つまりデスクトップアップコンバーター自体も実は Windows ストアから提供していて、それを使って今までのアプリケーションを UWP に変換し、そして Windows ストアから出すという形になります。ですのでこのようなアプリケーションというものも、先ほど少し説明した Windows 10S の上で使うことができます。ただ一個注意が必要なのは、先ほどのデバイスファミリーの部分ですね。デバイスファミリーとしてはデスクトップという位置付けになるので、例えばひでまるエディターが Windows Phone で動いたり、ホロレンズの中で動くということはないです。で、デスクトップアップコンバーターで作ったものは必ずデバイスファミリーのデスクトップになって、このノート PC 等の上で動きます。次に Windows SDK についても簡単に説明いたします。で、 Windows SDK はバージョンごとに違っています。皆さんが作る UWP のアプリケーションがどのエディションを対象にしているのかというのを最初に決めていただいて、そのエディションに対応した SDK というものが必要になります。で、 SDK は複数同時にインストールできます。で、ここにビルド番号として、クリエイターズアップデートは15063、アニバーサリーアップデート14393で、ノベンバーアップデート10586で、一番最初に出た Windows 10は10240というビルド番号なんですが、これちょっとあえて書いてないです。なぜあえて書いてないかというと、実は一番最初に出た Windows 10、その10240というビルド番号のものは実は今サポート終了してるんですね。という形でサポートが終了しているので、今おすすめとしてはノベンバーアップデート以降のものを対象としていただければいいというふうになります。それではビジュアルスタジオを作るときに、ビジュアルスタジオでアプリケーションを作るときに一番最初にこのターゲットバージョンというものを聞かれます。で、これは何かというと、ターゲットバージョンというのがどの SDK を使っているかというところですね。なのでその SDK に含まれる機能というのは使えます。で、最小バージョンはアプリが動く一番昔のバージョンという形になります。じゃあこのバージョンを一番古く10240にしておけばいいんじゃないかと思われるかもしれないですが、一番古くしてしまうと、例えば新しい機能が使えなかったりということもありますし、あとはこの最小バージョンという部分を変えることによって、例えばノベンバーアップデートにこれを最小バージョンを合わせておくと何が起きるかというと、一番初期の Windows 10の Windows ストア上にはそれが出てこなくなります。つまり例えばターゲットバージョンとそれから最小バージョンを両方クリエイターズアップデートに合わせておけば、アニバーサリーアップデートの PC で、その Windows ストアからアプリを検索しても出てこないということになります。で、このアプリケーションを作る際に、ビジュアルスタジオを使って、作るんですが、最終的にこのアプリパッケージというものにする必要があります。で、今ちょっと簡単にデモをご覧いただきたいと思います。今ビジュアルスタジオを起動しているので、新規作成プロジェクトで Windows Universal アプリのからのアプリを1個作っておきます。で、ここでまずターゲットバージョンと最小バージョンというのがあります。で、ここで使うものを選びます。で、今このアプリケーション、この PC の中にクリエイターズアップデートとアニバーサリーアップデートの SDK しか入ってないので、この2つしか出てこないです。で、最小バージョンは一番最初のものから全部出てきます。で、それで OK を押します。で、こうするとアプリケーションのひな形作られるので、この後にストアに上げるためのアプリパッケージというものを作ってみます。アプリケーションのひな形ができたので、ひな形ができたら何をするかというと、プロジェクトの部分ですね。で、プロジェクトの部分に本当はこ ここにストアというのが出るんですが、ビジュアルスタジオを2017で作った時にたまに出ないことがあります。今そのたまに出ない時ですね。そういう時は、ためらいなくビジュアルスタジオを1回落として今のアプリケーション、今のソリューションをもう1回起動します。そうすると今アプリを読み込んで、アプリ読み込んだので、このプロジェクトのところに合わせてプロジェクトを開くとちゃんとスターというのが出てきました。で、これもし出てこなかったら1回落としてください。で、この右側の方にアプリパッケージの作成というものがあります。このアプリパッケージの作成を選ぶことによってアプリパッケージを作ることができます。で、ちなみに上の方に開発者アカウントとか開発者ライセンスとかありますが、アプリケーションを作って Windows Store に上げるためにはこの開発者アカウントというものが必要です。これは法人と個人と別々になっていて、法人の場合はだいたい9000円ぐらいで、個人の場合2000円ぐらいのライセンス料となっています。で、あとは Apple さんと大きく違うところは、永久無料じゃないですね、永久に、その権利を使えるので年間更新というものはいりません。なので1回、お支払いいただければ、ずっとこのアカウントというものを使えます。で、僕も、最近ザマリンをちょっと始めて、ザマリンをする際にどうしてもやっぱり iOS のアプリケーションを作るので、Apple の開発者アカウントが必要なんですね。で、それがやっぱり年間更新なので、結構ちょっとどうしようかなと思ってるんですが、Windows の場合は2年目3年目費用なしで使っていただけます。で、次にこのアプリパッケージ実際に作成します。で、ここでストアにアップロードするパッケージを作成しますか、はい、いいえとあります。で、アプリケーションのパッケージでストアにアップロードするものとそうじゃないものと何か違うのか。ストアにアップロードするアプリパッケージというものは、ストアの中にすでに登録している情報とこのアプリというのを紐付けます。いいえを選ぶとストアとは全く関係なしにこのローカルの環境でアプリパッケージを作っていきます。今はちょっとこれいいえをして、次へ押します。で、ここでバージョン番号とかも入れるんですが、アプリケーションバンドルというものがここにあります。で、これ何かと言いますと、 Windows のこのユニバーサルユーザビリティアプリの場合はいろんなデバイスに対応するというふうに申しました。つまり例えばここで下の方にアーキテクチャとして X86、X64、 ARM とありますが、例えば皆さんが使っている PC の中に ARM 版って必要ないですよね。なので ARM 版は、アプリケーションバンドルという形で別のファイルにしてしまって、このインストールする PC に必要な情報ファイルだけ入れるというそういう仕組みがあります。で、それを常に行うというふうな形で設定しておきます。まあ、これデフォルトのままですね。で、今、ビルド時間がかかるので X86 だけにして作成をします。で、これでアプリパッケージというものが作成できます。で、ビルドが終わったら、どこのフォルダーにアプリパッケージが置いてあるかという情報が出ますので、それをご参照いただければと思います。で、ちょっと時間がかかるので、デモマシンはほっといてスライドの方に戻ります。で、次にこの開発者ダッシュボード、先ほどアプリケーションをスタに出すにはこの開発者のアカウントが必要というふうに申しましたが、この開発者ダッシュボードというものは、そこのポータルサイトになります。で、そこで新しいアプリの作成というものを選んで、で、それで、アプリの登録をしていきます。またデモマシンに戻りまして、ちょっとアプリパッケージ終わったらこういう、絵が出ますので、この部分ですね、ここにアプリの本体というものがあります。で、これちょっと後でまた説明します。では、実際に、アプリケーションを登録していきたいと思います。ちょっと一旦デモマシンを変えまして、こちらのマシンでアプリケーションを登録していきます。これが Windows デベロッパーセンターのポータルになります。で、これが僕がメインで使っている開発者アカウントのもので、僕もちょっといくつかアカウントを持っていて、その中で一番使っているものになります。 で、ここで過去に名前を登録したものがありますので、まずは新しいアプリの作成を押して名前の登録というものをやっていきます。で、この UWP アプリの名前というものは全世界でそのアプリしか使えないものなんですね。つまり Windows Store 上に同じアプリ名のものは一個もないです。なので基本的にこのアプリ名というものは早い者勝ちになります。ただ皆さんが作っているアプリケーションで皆さんが商標登録しているものとかあると思います。で、商標登録しているものがすで、に上がっていたときにはマイクロソフトの方に申し立ていただければ、それを、解決するように、動いていきます。ただ気をつけていただきたいのは、日本で登録商標していても他の会社で、他の国で、例えばイギリスで同じ名前を、登録商標されていて、それがもうすでに伝えに載っているという場合は認められないこともありますので、皆さんもその UWP アプリを作る可能性があったらなるべく早めにこの名前の登録というものをしておいてください。で、これ複数することもできます。例えばここで、名前の登録何でもいいんですけど、例えば昨日セッションに出ていただいたホリエモンという名前を予約できるかどうか分かりませんが予約します。そうすると、この名前は使用できませんので、多分誰か、登録しちゃってるんですね。なので、ここはカタカナのホリエモンで予約しちゃいましょう。という形で、例えば皆さんが作っているアプリケーションを登録する際に、例えば似たような名前で登録されたら困るというところも、こういう感じで登録していただければいいと思います。で、次にアプリの概要というところで、この申請を開始するをクリックして、あとはもう必要な状況というものを入れるだけですね。で、例えば価格と使用可能状況で、ここでは値段を入れて、値段はこの中から選びます。で、あとは市場というところでどこのマーケットで出すかというものも出していきます。いろんな国があるので、例えば特定の国、日本しか出さないというときには日本しかチェック入れないですし、日本と他の国数カ国しか出さないというときにはチェックをそれだけにしておきます。で、ここのチェックはどこに関わってくるかといいますと、この設定ですね。設定の地域と言語の部分、この地域の部分に皆さん多分日本設定されていると思うんですが、ここを例えばアメリカにしたり中国にしたりして、一回サインアウトしてサインして、それで Windows Store を見ていただくと、 Windows Store に出てくるアプリケーションというのが変わってくるんですね。今、皆さん多分ここ日本にされていると思うので、日本の Windows Store を見ていることになります。アメリカに変更して、Windows Store を見るとまた、違ったアプリケーションが出てきたりします。というと、スライドに戻りまして、で、アプリの名前つけていただいて、それであとは Windows Store の方に登録を開始していただきます。で、 Windows Store に登録するときには、先ほどアプリパッケージを作ったときに Windows Store の方にじゃあチェックを入れておきます。で、ここにあるように、HTML だとかももうすでに、Windows Store から入手することができます。では次に実践編として、実際にちょっとアプリを作りながら、いろいろな会社がから問い合わせを多く受けた部分というのを説明していきたいと思います。まず最初にアプリを作るためにこの Windows Template Studio というものを使用します。この Windows Template Studio はこの aka.ms の WTS インストールというところから入手することができます。ちなみに aka.ms の WTS で止めると 実は GitHub 上のこの Windows テンプレートスタジオのソースコードのところに飛びます。ですので例えば皆さんが使っていて何かちょっとバグがあったという時にはソースコードを見ていただいて、場合によっては修正していただくということもできます。ではアプリケーションを実際に作っていきましょう。ビジュアルスタジオでファイル新規作成プロジェクト、先ほどのウィンドウ、ごめんなさい、先ほどの Windows テンプレートスタジオというところがファイル新規作成プロジェクトをしたら出てきます。でちょっと注意していただきたいのはこの C シャープの下に Windows Universal という部分があります。で Windows Universal という部分に通常の UWP を作る、プロジェクトが並んでいるんですが、 Windows テンプレートスタジオの場合はちょっとこのローカライズされていない英語の Windows Universal の下に入ってしまいます。ですのでちょっと探すぐにここだけご注意ください。でこれで OK を押すとこのような形でまず基本的なアプリケーションとしてナビゲーションペインという左側にメニューが出てくるもの、それからピボット&タブという上の方にメニューが出るもの、あとブランクのものと選ぶことができます。今はこのナビゲーションペインを選んで、あとはフレームワークとしてコードビュアインド MVVM、 それからこの MVVM ライトというものがありますので、今回この MVVM ライトを選びます。でここでちょっと注意していただきたいのがこの MVVM ライトの下の方に Made by Roland なんとかという人の名前があります。つまりこの Windows テンプレートスタジオを使うときにマイクロソフトが提供するテンプレートだけではなく他のいろいろな方の使ったテンプレートがどんどん、追加することもできます。なので皆さんも例えばこちらの方に新しいテンプレートを作って追加するということもできます。でマイクロソフトのものでないので右側のこのライセンスの部分に MVVM ライトのライセンスというものが追加されています。で NEXT をクリックします。で今は、ここでいくつかページを追加するのでマップを追加してでマスターディテールを追加してでセッティングを追加します。で下の方を見ると例えばサスペンドレジュームを追加したりあとは下の方にありますトーストライブタイル、Azure のノーティフィケーションハブというようないろいろな機能もこれに追加することができます。まあ、よく UWP アプリでよく使う機能というものをこちらの方で追加できます。で今はそのまま追加せずにクリエイトをします。でこれでアプリケーションというものを作成していきます。でこの後このアプリケーションをもとに少し説明をしていきます。でちょっと時間がかかるのでスライドの方に1回戻ります。で今この Windows テンプレートスタジオを使って作ったんですけどこのプロジェクトを作った際に作られるファイルというものがあります。でこれは Windows テンプレートスタジオを使わなくても通常の UWP のアプリケーションのプロジェクトを作るときに作られるものです。で左側にあるものがパッケージ .appx マニフェスト、俗に言うアプリマニフェストと呼ばれるものです。で右の方のパッケージ .stassociation、 これはプロジェクトを作った直後は作成されないのですがストアに上げるアプリケーションを作ったときにこのファイルというものが追加されます。何かと言いますと先ほど Windows ストアにホリエモンというアプリの名前を登録しました。で今こちらの方でアプリケーションを作ったものが普通に作ってしまったので App16 という名前なんですね。で App16 という名前なんですけどこれをストア上のホリエモンというアプリケーションとして出しますよというふうに紐付けるとApp16 という名前がホリエモンという名前に変わります。でそういう情報というものがこの パッケージドットストアアソシエーションの方に入ります。で、マニフェストというものには何が入るかといいますと、このような項目というものを設定できます。で、この中で特に使うところとして、ビジュアル資産と呼ばれるもの、これはアプリケーションを起動した時のスプラッシュ画面やスタートメニューに貼り付けるようなタイル、そういう資産を作るものになります。で、もう一つ機能というところで、これはアプリケーションで使うときに、アプリケーションで使う機能にチェックを入れるというものになります。つまり UWP は結構セキュリティ厳しいので、デフォルトでこのインターネットクライアントというところにチェックが入っているので、一応インターネットにつながるんですが、このチェックを外すとアプリケーションそのものからインターネットを参照することができなくなります。で、よくあるので、よくある例として、UWP アプリでウェブカメラを使ったアプリケーションを作りました。でもうまく動きません。なぜかというと、このインターネットクライアントの1個上にウェブカメラという、部分があります。ウェブカメラにチェックをつけないとウェブカメラの機能が使えないんですね。なので、このマニフェストの部分の機能の部分は、もしアプリケーションの中で何か特別なものを使うというときにはこの部分をオンにします。で、マニフェスト、今からお見せしますが、マニフェストというものは、普通にメニューで出てくるんですが、それをコードで表示することもできます。ちょうどアプリケーションがもう完成しているので、これが先ほどの App16 という、Windows テンプレートスタジオを使って作ったものです。今はスタートとなんとかはないんですけど、このパッケージアップマニフェストというものは作られています。これをダブルクリックすると、例えばビジュアル資産というところに、ここにいろいろなタイルとかそういうものを入れていきます。で、機能の部分はデフォルトでインターネットクライアントにチェックが入っていますが、使うものにチェックを入れておきます。で、ただ気をつけないといけないのは、このパッケージマニフェスト、これをソースコードで見るときには右クリックをしてコードの表示を選びます。実は中身はこういう XML なんですね。で、この XML を直接、いじっていただいても構いませんが、ただビジュアルスタジオがアプリパッケージを作る際に勝手に変えてしまう部分というのがあります。例えば先ほどプロジェクトを作ったときに、この最小バージョンとマックスバージョンというところが設定してたんですけど、これが 10.000 とかになっています。 ですので、この部分というものは実は実際のアプリケーションに含まれるマニフェストとは大きく違っています。じゃあそれを見るにはどうすればいいかというと、プロジェクトのストアでまずアプリパッケージを作成します。今一気にちょっとスターにアップロードするパッケージを作成しちゃいたいと思うので、次へを押して、そうするとすでに登録しているアプリケーションの名前の一覧がありますので、ここで先ほど選んだホリエモンというものを選んで、次へを押します。そうすると Windows Store に登録するときに、この今作っているアプリケーションはフリーエモンアプリとして提供されます。ここもちょっとビルド時間を短縮するためにチェックを外して X86 だけにして作成を押します。で、これもちょっと時間がかかるので、またスライドに一旦戻りたいと思います。で、先ほどビジュアルスタジオの中でメニュー形式で表示したものと、それから XML の形式で表示したものというものがあります。で、XML で表示したものが違うと言いましたが、じゃあ正しいものはどういうふうになっているかというところは、アプリパッケージの中身を見ていきますと、そのアプリの本体というものを見ることができます。で、そのアプリの本体の中にマニフェストが含まれているので、そちらを見ると実際に使うマニフェストというものを見ることができます。あとはもう一つ、スタートの紐付けというところで、 アプリケーションの名前というものもアプリのマニフェストで設定するんですけど、そのアプリのマニフェスト作った時にはこちらの左の方にあるようにアップなんとかという名前で作ったとしても、それをスターと紐付けた段階で表示名がそのスターに表示されるものに変わります。例えばこのスライドの例ですと、アプリケーションを作った時にアップ語だったのに、紐付けた段階で、そのスター上に登録しているレコードっていう、アプリケーションの名前を持ってきて、そのレコードというものに変更していきます。では、まだちょっとビルド中なので、もう少しビルドが終わるとは思うんですが、今回のデコードで僕もちょっと昨日のセッションでちょっとデモ失敗しちゃったんですけど、実はワイヤレスではなくて有線なんで PC つないでたんですね。で、有線なんでつないでたんですけど、有線なんでつないでいたものの先っちょの方でなんかインターネットつながなくなってしまって、ちょっとデモが失敗したりもしていました。で、今日は調子がいいようなので普通に使えています。で、パッケージのアプリが完了すると、先ほどシンプルだった画面だったんですけど、今度ちょっと複雑な画面が出てくると思います。で、この下の方に Windows アプリ認定キットというものがあります。で、これは何かというとアプリケーションの自動テストです。この、UWP アプリケーションを Windows Store に上げるときに、Windows Store側で当然ながら審査をします。審査をするんですけど、審査の中で自動テストも行うんですね。で、審査の中で自動テストを行うのであれば、同じ自動テストというものを皆さんの手元でできるようにしましょうというのがこの Windows アプリ認定キットになります。逆に言えば、この Windows アプリ認定キット、これ起動すると5分くらいずっとテストやってるんですけど、これに落ちるようだったらアプリケーションの審査に必ず落ちます。では、一旦閉じて、先ほどのマニフェストの話に戻ってマニフェストを見てみたいと思います。まずマニフェスト、これをコードで表示しておきます。で、実はコードで表示するとこのディスプレイネームのところがホリエモンというふうに変わってるんですね。で、これはストアからの情報を取ってきたものになります。で、さらにプロジェクトの方にこの下にパッケージストアアソシエーションというものがあって、これが Windows Store の開発者ポータルから引っ張ってきた情報がざっと並ぶことになります。で、このパッケージアップマニフェストの本体はどこにあるかといいますと、今このアップ16なのでアプリケーションドキュメントの VS2017 のプロジェクトの中のアップ16、このアップ16の中に、これビジュアルスタジオのソリューションの中なんですけど、アップパッケージというものがあります。で、アップパッケージの下にこのアップ X アップロードというものがあります。このアップ X アップロードは Windows Store のにアプリケーションを登録するときにこれをドラッグアンドドロップします。で、この下にその中身が入っています。で、今ここにアプリパッケージのアイコンがあって、アップ16のアップ X バンドルというものがあります。で、これがアプリの本体なんですけど、これ実は ZIP ファイルなので、下に .zip というふうに入れてこれを開きます。開くとこの下に、APP16 の APPX、 これがアプリケーションの本体になります。今 ZIP の中なのでこれをコピーして、デスクトップに適当に貼り付けて、で、同じように名前を APPX から ZIP に、拡張書を変えておきます。で、これがアプリケーションの本体になりますので、この中に実は app16.exe、 つまり皆さんおなじみの exe ファイルがここになって初めて出てきました。で、実際にそのアプリパッケージといっても中身本体はこの exe ファイルだったりするわけですね。で、上に DLL とありますので、こういうもので動かすことになります。で、下の方にこの appxmanifest.xml というのがあります。これをダブルクリックすると、これが実際に使う、マニフェストの中身になります。先ほどはこの Windows Universal のところに Max バージョン、Min バージョンというのがあったんですけど、それが 10.0.0.0 からこういうふうに変わっています。あと大きく変わっているのが、ここにリソースの中に、ランゲージとあって ENUS、まあ、英語版として作られていますというふうになっています。ではスライドの方に戻りまして、で、次に多い質問として多言語化どうするんだという話がありますので、その話を少ししたいと思います。で、多言語化、実は非常に簡単に多言語化することができます。先ほどのこちらのテンプレートを作ったファイルでストリングスというところがあります。このストリングスの中に ENUS という部分があります。で、今デフォルトで英語版として作られているので ENUS なんですけど、ここに、この ENUS ではなく JAJP というものを作ります。追加の新しいフォルダで JAJP で、 ENUS の中に含まれるリソースファイルがありますので、これをコピーして JAJP の方に貼り付けておきます。で、今ちょっとこのアプリケーションを一回実行してみましょう。で、アプリケーションを一回実行しておくと、こういうようなアプリケーションになるんですけど、今左上タイトルがフレームに変わっています。で、 Windows テンプレートを使ったものはこのように地図が、地図ページ追加したので地図ページがあったりとか、あとは、このようにマスターディテールのページがあるので、これは画面の大きさによってデザインが変わるようになっています。でも今地図ページで、これで本来は、この辺りに映るはずなんですけど、ちょっと映らないのでもう一回起動してみます。で、地図ページを開いてアクセスしますか。で、はいをクリックします。そうすると、Your Location、 この辺じゃなくて、品川駅になってしまったので、例えばこの今 Your Location という文字ですね、この Your Location というものを、ローカライズしてみたいと思います。一旦アプリを止めまして、先ほどのリソースファイルの中を見ていきます。今 ENUS の UR ロケーションであって JHAB の方にもコピーしたものなので UR ロケーションとあります。これを現在地に変更します。そして実行すると、今度は先ほど Your Location と表示されていたものが現在地に変わっているはずです。よいしょ。で、しばらく待つと日本の方に移動して、なかなかちょっとネットワーク絡みの デモは非常に怖いのですが、映ってくんないですね。ちょっと一回、閉じてもう一回起動してみます。ここで「はい」を押すと品川に行ってくれないかな。あ、現在地、品川じゃないですけどちょっと変なところに来ましたね。このような形で先ほどは UR ロケーションだったものが、この現在地というふうに変わっています。でこのような形で、変えていきます。じゃあ一旦閉じてスライドに戻りまして、で、先ほど使った Windows テンプレートの、問題点として、実はアプリケーションのデフォルトの言語というものが ENUS になってるんですね。で ENUS になってな、さらにそのストリングの中に、こちらのストリングの中に ENUS というものがあると、スタに登録するときに英語の情報を入れなければならなくなりますので、もしその日本語だけで出すのであれば、この ENUS は消していただいて、さらにマニフェストの、ENUS の部分、ここですね、この既定の言語の ENUS の部分を JJP に変えるようにお願いいたします。あとはタイルみたいな、画像ですね。画像は実はかなりの種類作らないといけないんですけど、ビジュアルスタジオ2017に資産ジェネレーターというものができましたので、こちらの方で簡単に作ることができます。でこのマニフェストの、ビジュアル資産のところをクリックしていただいて、でこの下の部分に資産ジェネレーターというものがありますので、ここに画像ファイルを登録して、この生成をパッと押すと必要な画像がざっと一気にできることになります。ですのでこちらもご活用いただければと思います。ではスライドの方に戻りまして、UWP の可能性というところで、今後 UWP がどうなっていくかというところを少しお話しします。で、UWP についてこれまだ現段階のビルドではできないんですけど、マニフェストにいろいろ情報を追加することによって、例えば UWP アプリをコマンドラインから実行したり、あと UWP アプリ、今まではシングルインスタンスしか起動できなかったものが複数のインスタンスで起動できるようになります。つまり従来の .NET フレームワークとかのアプリケーションと同じようなことがどんどん UWP で出てきます、できてきます。あとはログイン時の自動起動というところで、マニフェストにこういうふうに書けばログイン時に自動起動します。ただまだこの機能というのは実装されていないので、もう少しフォールクリエイターズアップデートまで待っていただければと思います。最後にちょっとサービスとの統合というところで、簡単にホッケーアップというものを紹介したいと思います。でホッケーアップというものがあって、主にベータ版アプリを配布したりクラッシュレポートというものを収集する機能があります。でそれの統合はとても簡単で、デモ画面に戻りまして、作ったアプリケーションのフレディクのネで右クリックをするとホッケーアップというふうに出てきます。でここでクラッシュ分析を有効にするというふうに、クリックします。でホッケーアップに、最初登録しておかないといけないんですけど、このように登録して、登録したアカウントでログインして入るとホッケーアップの方の登録情報というものが、このアプリケーションの方に、紐付けられて、クラッシュレポートとかを出せるようになります。 で、非常に簡単な手順で、クラッシュレポート等を、見ることもできますので、ぜひご活用いただければと思います。で、今、追加しましたので、もう一回右クリックすると、今度はホッキーアップの中にポータルを開くというふうにあります。で、ポータルを開くと、今のアップ16、作ったアプリケーションのポータルが出てきます。で、この下にアップ ID というものがあって、このアップ ID というものがクラッシュレポートを、収集するときに必要なんですけど、それはビジュアルスタジオの方で自動的に、組み込むので、この app.zaml.cs の中を見ていただくと、この下の方に、ここに microsoft.hockeyapp の先ほど、ポータルで出てきた数字が並んでいます。で、このような形でアプリケーションとホッキーアップを紐付けて、クラッシュレポート、それからベータ版の配布をすることができるようになっております。まあ、クラッシュレポートはこういう形で出てきます。で、ここまででセッションの内容は終了なんですけど、UWP というものはまだ皆さん全然使われていないという話でしたし、作っていないという話でもありました。ただマイクロソフトはこの Windows ストアに関してかなり投資をしていますし、 UWP は今後 Windows のアプリを作る上で、UWP の方にどんどんシフトしていっています。ですので、まだほとんど、Windows ストア使われていないということは、ちょっと話を変えれば皆さんにとって非常に大きなチャンスがあるということです。つまりマイクロソフトがもう5年もこの Windows ストアに登録、投資をしています。で、もしって言っちゃいけないんですけど、花開く時があればそこは大きなビジネスチャンスになります。今もしと言ってしまいましたが、きっと花が開く時がありますので、ぜひ皆さん今から UWP のアプリを、作っていただく、または勉強していただいて、花開く前にぜひともアプリケーションをスターに登録していただければというふうに思います。で、アンケートの、お願いと、あとはこの後 Ask the Speaker に行きますので、ぜひ質問等ある方はそちらの方にお願いいたします。それでは今日は UWP のセッションありがとうございました。じゃあ皆さんで UWP アプリをどんどん作っていきましょうということで、 UWP O で締めたいと思います。 UWP O、 どうもありがとうございました。